はい、ストロング宮迫です。今回もタイガー山中とともにお届けしたいと思います。
お願いします。
タイガーの乗り弁4日目、4日目、5日目ということで、
はい、
2日目、3日目で、まあ、できる問題を成果が上がるまでに、処理をするというところがこの2日間のプログラムで、
はい、
まあ、いよいよですね、うん、できない問題っていうのが当然あると、うん、
はい、
授業で習ったけれどもわからない、
うん、
宿題の中でわからない、
はい、
そういう問題を、うん、まあ、どう処理していくかと、
うん、
でもちろん、まあ、わからなかったら今までは例えば塾の先生に聞くとか、
はい、
親が教えるとか、
はい、
いろいろやってたと思います、
はい、
ただ私たちがこれを見てきて、
はい、
説明聞いたはずなのに、
うん、
全然できない、
うん、
いやちょっとできるんじゃなくて全然できないとか、
うんうん、
要するに分かったつもりなのに、
はい、
できてない、
うん、
家でやった時にはその時できたはずなのに、
うん、
テストでできないとかっていうふうなことが、
うん、
まあ頻繁に起こるので、
うん、
これはできない問題の処理のやり方ももちろんそうなんですけど、
はい、
これから副手対策講座なんかで、
はい、
1週間のテストにどう処理していくかっていう時の、うん、もちろんやり方にもなるし、うん、その1ヶ月とか2ヶ月とかの公開実力テスト対策でね、いかに今日やった問題の鮮度がいつまで保てるかっていうことにもここがつながってくるというか、つまりタイガーの言い方で言えば、うまく頭の中に、子どもの頭の中に収めるやり方として、この4日目5日目のプログラムっていうのがね、すごくこう大事な、
うん、
もので、
はい、
できる問題っていうのは、例えば時間が経過したら、うん、もちろんできなくなることもあるけれども、
はい、
ちょっとしたヒントで、
うん、
ああってこう、うん、例えば思い出せる、
うん、
でも1回目初めてやった時にできなかった問題って、
うん、
その後できるようになっても、
うん、
時間が経つと全くできない問題に再び逆戻りするとかあるじゃないですか、
う
ん、そこら辺りがやっぱりこの4日目、ね、5日目のこうプログラム、
そのために、どう1回目を取り組むかとかですね、
うん
うん、やっぱ難しい問題、あらちょっと無理かなという問題については、その子どもたち自身もなかなかとっつきにくい、
はいはい、
そこをいかにこうハードルを下げて、うん、誰でもがまあちょっとやってみようかな、うん、まあ、回答をまあ、ね、その見たりとか、そんなのもまあ一つだと思うんですけどね、うん、
だからその、まあ、今回のり弁を通して4日目5日目のプログラムっていうのは、この後のね、やっぱ副手対策とか公開も全部つながる、
はい、
で、3回っていうのを一つテーマとして、うん、ぜひそれはチャレンジしてみてくださいというふうに言ってます、う
ん、はい、
で3回やるようになると、うん、処理も早くなるし、テストでの正答率も間違いなく上がる、これは分かってます、うん、ただその3回やればいいんだなっていうふうになって、それができるようになった後にね、
うん、
次に来る壁っていうのが、
うん、
いや3回やったんだけど、うん、できないということが必ず訪れて、
うんうん、
それが先ほどタイガーが言った、要するに3回やるんだけれども1回目に、
うん、
どう子どもにやらせたのかとか、うん、どう印象付けたのかっていうのがやっぱりすごくこう重要になると思うんですよね、うんうん、だからそこがまあホワイトボードで説明させたりとか、うん、まあこれはホワイトボード家にどうですかと、
うん、
一つ備え付けどうですかっていう話も、まあ、どっかでしましたけれども、
うん、
やっぱりこうどうですか、タイガーなんかがこう印象付けて子どもの頭に収めるときに、
はい、
うん、親が説明し続けたって、うん、それは子どもの頭の中には一切入らないじゃないですか。
あ、そうですね、これは受け身で聞くよりも自分で言った方が、まあ、当然頭に収まりますんでね、
はいはい、
まあ、教えてポンというふうなものも出てきます、
うん、
要は、先生になったつもりで説明していきましょう、はい、これ何か人に説明を人に伝えようとする ことでですね、問題のその意味についてをこうまあ理解していくというものなんですけれども、ただ教えるよりもその書いて教えた方がいいし、声を出して方がいいし、書いて声を出しながら説明した方がいいし、いやもっと先生になりきって今言ったホワイトボードに使って、やったらいいし、うん、というです、印象付けるための工夫
がこののり弁の特に4日目5日目のうちで言うと5日目のねところの親の役割で質問したりとかっていうのも非常にこう印象付けるためにするわけですから、はいはい、 そこが親として分かってないと、うん、ただ説明よくあるんですよ、すごくポンポン説明してくれてよかったですとか、なんかいまいちたどたどしかったけど、まあ説明してくれましたみたいな、要するに何のために説明をさせているのかということが親の側聞く側でピンときてないと印象付ける作業っていうのが全然なくて、ということがありますよね、
説明を受けながらですね、まあ、生徒の役になるんですけれども、どこまで頭が整理できてるんかなっていうふうに子どもの頭の中を想像しながら、問答をしてほしいんですね。
いくということですよね、はい、ですから、今回のできない問題をどうできるようにしていくかというこの過程がですね、はい、つまり、誰かに質問をして説明を聞いてくる、これインプットですよね、はい、子供の中にインプットされます、
はい、
でもそれだけじゃ分かっただけで解けないから、うん、子供自身の口で、手で説明をさせて、アウトプットさせることで、一本道筋を通してやろうとする試みなんだということは知っておいていただきたいですし、
はい、
それでいうと中学受験で大量に塾で習う授業、
はい、
授業っていうのはこれインプットですから、うん、インプットしてきたものをアウトプット、うん、要するにどういうことを習ってきたのかとか、うん、アウトプットしなければ結局は解けるようにならないと、まあ、ここにも通じていくということですよね、
はい、
ぜひですねこの4日目5日目っていうのはその後副手とか公開実力テスト対策なんかにも非常につながる大事なことなんで、1回目をどう印象付けるか、そこを頭に入れて進めてみてください。